アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2572回9月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。先日の9月1日の公開録音が台風で中止になりまして、本当にお待ちいただいた方、あるいは予定を入れていただいた方、本当申し訳ありませんでした。今週のオープニングテーマはですから台風撲滅作戦です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。子供の頃台風が接近して強風が吹く中、傘を差して外を歩いていたところ、突然その傘が風に煽られて目に刺さったことがあります。眼球に傷が残ってるんですが、皆さんこれからの台風に限らず自然災害には注意していきましょう。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。屋外で企画したイベントが台風で飛んじゃったことがあるんです。出店とかも予定してたんで、どのタイミングで中止の判断をするかすっごく悩んだ記憶があります。その台風は関東に来る直前で関西に戻ってったんです。どういうことなんですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ツイスターという映画でハリケーンの内部解析していましたよね。あの技術じゃ今回の台風消してしまえるんかなとか思ったりした三浦です。
ギガ人にあった記事です。複数の大手ニュースサイトが Apple のパーソナル AI、 Apple Intelligence をトレーニングするために使用されるクローラーをブロックしていることが明らかに、という記事が出ていました。不生成 AI のトレーニングに使用するコンテンツはボットを使ってウェブ上からスクレーピングすることがあると記事では書かれてまして、これはずっと問題視されていることですね。Apple も同じようにスクレーピングしているものの、複数のニュースサイトがその Apple 側からのクローラーをブロックしているというんですね。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
三浦さんも公開録音本当に楽しみされてたのに台風で死になってしまって、
うん、
家で焼け酒ビールですか。
あ、ええ、よく飲みましたね、たくさんね。もともと公開録音の前日に友人と飲んで、
はい、
で次の日はあの公開録音に臨むというトーンだったので、はい、ダブルで飲めなかったというのもあってですね、はい、お家でおせらしくですけどね、あ、ちょぼ飲みました。
もし台風来てる中でもやりますなんてことになったら、うん、新幹線動くかどうかわからんのに駅まで行って、でご家族もまた心配やし、うん、うちも子供心配やるし、
ね、そうですね。
なかなかね、だからまあ、今回ちょっと台風途中でそれちゃいましたけどね、なんか、
そうなんですよね。
熱帯低気圧になるんでね、和歌山のところうろうろして。うん、大阪直撃なかったんですよ、だから。
どっちにしても、中止になっても、キャンセルとか皆さんもご参加の予定だった人もいろいろありましたし、うん、移動手段のキャンセルもまあまあ面倒ですしね。うん、どっちにしても台風やめてほしいなと思いました。
はい。まあまあ、アップルがそうやってスクレーピング、これアップルに限らずみんなやってることですか？ボット、生成 AI トレーニングっていうの。
まあ、ちょっと詳しくは知らないですけど、まあ、大なり小なり、スクレーピングはしますよね。だから、スクレーピングするってことは、自動化したいから、ボット使いたいですよね。う
ん、はいはい。
っていうことでしょうね。
ただ、ウェブのスクレーピングそのものも批判的な意見が出てたりとか、スクレーピングのアプリ自体が世の中にいっぱいあるじゃないですか。ウェブの資料を取るのに。
プログラミング技術はありますね。
うん、ね。でも、そういうものを非難する意見もあったりするから、AI がやる前からそういうのはあったようには思いますけど。
本当にやってほしくないサイトにはもともとスクレーピング禁止って書かれてますからね。
あ、はいはいはい、はい。
そういうところは、もちろん、そういうところでもちょろちょろやってる分は黙認してるとは思うんですけど、大量やり始めると怒られちゃいますと。各言う私も AI の勉強してる時にちょろっとだけ画像をね。いや別にその、大量にじゃなくて、少しね、やったりする。合法レベルでもちろんやってたんですけども。でも意外に難しいんです、スクレーピングも。本当にこれが欲しいっていう風にターゲットを絞ってスクレーピングしても、それがピタッとくるようなものが取れるっていうのはなかなかなくてですね、難しい技術です。
で、昔、波乗り野郎いうソフトあったじゃないですか。 知ってます、
うん、やりましたね。あの、はい、猫全部ごっそり撮ってましたね、あれ。
そうそうそう。あの、SBS さん知らない飲めない、飲めない。
ちょっとわかんないですね。
あのね、ウェブ繋ぐと、今見て常時接続が当たり前じゃないですか。昔、時間接続やったから、電源は出前かかったんですよ。すね、だから、波乗り野郎が走ってる間だけネット繋いで、で、はい、波乗り野郎は登録してある URL のページが前の日と比べて変更がないか見に行って、変更があったら変更された内容がバーって開いてくるんですよ。
なるほど。
ネット切った後、オフラインで、その、どんなページになったかをまだ読むんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
まあね、波乗り野郎が便利でね、なんで、ハードスカーほぼ埋まっていくんですよね、うん、あれ使うと。
そうなんですよね。
画像とかいらび、いっぱいいらってきて。
うん。
まあ、すみません、スクレーピングじゃないけど、そういうのよくあったんですけど。今でもそれ、皆さんに言われたように、スクレーピングを切るために、robots.txt ファイルに指示を記載することでできると、ね、記事で紹介されてまして。
ただ、このロボット、ドットテキストでファイルに関して言うと、あくまで紳士協定でしかないんですよね、確か。
うん、
あの、ボット側がそれを無視してスクレーピングすることもできてしまうんで、それで一時話題になった AI なんかもあったりはしましたけどね。
Apple Bot っていうのが使われてるみたいですけども、Apple Bot って通称ですかね。Apple Bot Extended っていうオプトアウト機能があって、それを使って Apple を蹴ってたみたいですけども。
うん、
2015年に Apple Bot は登場しました。Apple は近年 Apple Intelligence をトレーニングするためにこれを再利用するようになっていますと書かれてました。ま
あ、こういう大きい企業は当然 AI 学習するからっていうことで、ターゲットというか取りたいサイトに許可得てこういうことやってんのかなというふうに私は思い込んでたんですけど、そうでもないっていうことですね。知らんかった。
まあまあ、YouTube、Google もね、YouTube の文字起こしを世代 AI の教育に使ってるっていうのがありましたし、はいはい、これ今多くのウェブのデータっていうのは人間の言語で言うと、まあ圧倒的に英語が多いと私は思ってますけど、で、まあ自分が中国語を今やってるから言うんじゃないですけど、その中国も人口とそのウェブ利用者って相当数いるはずですよね。ロシア語の総務ですけど、うん、それのデータのクローラーっていうのはアップルはやらないのか、まあアップルも Google もそうですけど、やらないのかな、できないでいるのかなって。
やってるんじゃないんですか？
この辺はなんか間を立つ、うちがその生成 AI のデータ提供しますよいうような会社が、いや、結局それがオープン AI か。そこで頼ればいいやん。
そうですね。多分、頼ってるもあるけど、このニュースでは出てないっていう感じだとは思いますけどね。
あ、そうですか。
でも自分たちでも集めてるし、もらえるものはお金出してもらってるんだとは思います。でもね、あの、本当にいいソースを持ってるところには、お願いしてでももらいたいという気持ちは、アップルとしては持ってると思うので、もうそういうところは本当に必要であれば、交渉して、お金払ってでもやればいいんじゃないって思いますけどね。合法にやれるんですからね。大量にもらえるじゃないですか。いいコンテンツを。そうすると我々ユーザーもいい AI の答えをいただけるということで。
はい、いい AI の答え。なんかあの、良質のうなぎが養殖できましたみたいな話だった。
そうそうそうそうそう。AI の学習すると、スミリさんも言ってたかな。あの、ゴミを食わせるとゴミしか出てこないというふうに言われているので。
うんうん、
やっぱりいいコンテンツを使った学習がいいと思います。
今度はビジョンプロのお話なんですが、これは CNET Japan さんの記事でご紹介します。ビジョンプロでマンション内見、日鉄興和不動産が物件販売に導入という記事でして、8月26日から新築分譲マンションブランドリビオの旗艦店、フラッグシップですね、であるリビオライフデザインサロンというものがリニューアルしています。ここではリビオ新横浜やリビオ亀有ステーションプレミアなど複数の物件を販売しているそうで、これがサロン内に設置したリアルサイズスクリーンに間取りを投影して Apple Vision Pro を用いて MR 空間上に家具を配置したりできると、実証実験をね実施しているということですけども、この体験を活用した入居希望者向けの案内は10月以降から始まるそうです。じゃあまあまあその物件兼ねてちょっと体験させてくださいっていうのを10月以降秋以降ね、うん、やるんでしょうね。
うん、
出てきましたよ、さっき。リビオ新横浜ですよ。
お
ね、お二人近いじゃないですか。行きましょう、行きましょう。
新横って、地味に不便なんですよね。
はい、知らんがな。なんで新横浜って来たらもう、言っても横浜やから便利なの違うんですか？
いや、新横浜の新幹線のホームから見える景色を考えたらね、わかりますよね、多分。
いや、私も降りたことあるからわかる。昔ほら、新横浜にラーメン横丁って私知りません？
ラーメン博物館ですね。
あ、ラーメン博物館。あれなくなったもん。
いや、今もあったと思いますよ。
できて最初すごいブームやったんですよ。
はい。そうでしたね。
いっぱい行ってみたいな思って、で、東京出張の時に行ってみよう思って降りたんですよ、はい、新大阪まで。一人で行くんじゃなくてね、何人かで、現地の人とね。はい、そしたら、早着きすぎて、暇になるな思って新大阪まで降りたら、そこは私にとっては素晴らしい街並みがあったんですよ。はい、何でしょう。それは、三国とか、何だっけ、いろいろ。オートバイとか車のキャブレター作ってるメーカーさんの看板が、会社が、ビルがあったんですよ、うん、そこ。おお、すげえ、キャブレターのメーカーの看板がいっぱいあるんだよって。なんか、そう、ワクワクしてしまって、なんか、新大阪はすげえとか思って、見て回ってましたね。
なるほど。キラキラしてるんですね。
さんは、キラキラしてる方だけ見てたんですね。
そうそうそう。
私が何を言わんとしてるか気になったリスナーさん、ぜひ、Google マップの衛星画像で新横浜駅上空から見てみてください。うん、キラキラしてる方の反対側にもいろいろありますよ。全く大自然が広がってますよ。いや、普通に山と畑ですよ。
あの、
反対側は。
まあまあ山ですね。
多分横浜の土地の雰囲気とか土地勘のない方だったら初めて降り立ってあの景色見た時に本当にここ横浜って疑うと思いますね。
え、でもちょっとなんか川と緑のとこ公園とかあるけど、その向こうはまた都会じゃないですか。日産スタジアムがあって、その向こうがちょっと川土手みたいなのがあるんやけど、それ過ぎたらまたローソン北新横浜店とか。
なんかそっち方向じゃないですね。
あ、そっちじゃないの？
反対方向。基本的には住宅街が広がってるんで、駅のすぐ真裏がもう新幹線のホームから見えるあたりが最近だいぶいじられ始めたけど、パッと見山なんですよね。
山に見えへんけどな
ぁ。いやー、これ小高い山になってますよ。
まあでも新横浜はいいじゃないですか。ね、何がええねんちゅう話ですけど。さっきの会社さん、リビオっていうブランドですけども。土地代や建築コストの高騰などにより物件の販売価格が上昇している状況を受け、そのサロンでは1億円を超える価格帯の中古販売にも対応していくと。1億円ですか。
ま
あ、でも横浜って1億円普通にあんのかな。
いやー、どうなんでしょうね。さすがに
こういうのやってみたいけどね。ビジョンブロデモマニアとしてはですね。
全然言ってください、これ言ってくださいよ。
いやでもね、こういうとこ行くと大変よ。
知ってますよ。
何本買いますか？
そうそうそう、
おいくら万円お持ちですか？そうそうそう、みたいなのをうまいことをやられるし、うん、住所書いてください。書いた瞬間、また、ま、いろいろ来るんですよ、彼も。
そうそうそうそう、ね、そうそうそうそう。
ちょっとリスキーな。
まあでもね、マンション買える人は買ってくださいよ。いろいろ補修費とか高いけど。
エコキュートにはちょっと気をつけた方がいいですね。
そうですね。もう、あれはやられたね。この会社としても、多分、モデルルームとか行くと、やっぱり小切れなものを置かれてるわけですよ、家具とかも。
はいはいはい。
うん。でも、例えば自分はこういう趣味のソファーいらないんだよなっていう時に、変えられないわけじゃないですか。その場では。でも、あのビジョンプロクオリティで前にある家具がガラッと自分好みに変わって、入る入らないとか、この角度がいいみたいなものが試行錯誤できるっていうのは、それはすごいですよね。
これまではそういう iPhone とか iPad のアプリでもそんなんありましたけど。
ありましたけどね。
でももうゴーグルでやる、まあもう段違いですよね。
そう。
ただ一つ気になったのは、これ別にビジョンプロじゃなくてもゴーグル全般に言えることですけど、結局視力矯正の問題が出てくるわけじゃないですか、ゴーグルをかぶるときって。で、
はいはいはい、
日本人ってメガネしてる人もすごい多いし、メガネじゃなくてもコンタクトで視力矯正してますって方結構いらっしゃるんで、果たしてまともに運用できるのかなっていう、ちょっと心配はあるんですよね。ビジョンプロって確かコンタクトに関してもちょっと制限があったり、そもそもメガネはダメですよとかあったりするじゃないですか。
うん、
その辺どうするつもりなのかなっていうのは。
アップル川崎でまずビジョンプロ調整してもらって、後日その調整したビジョンプロがここへ来て、自分もそこ行ってつける。めんどくせえ。
まあ、大変だね。
うん。
ビジョンプロマニアの私としてはですね。
うん、はい、ビジョンプロ体験マニア、全マニア。
全マニアとしては、はい。その最初に行った時にメガネの構造上、メガネのチェックができなくて、結局何の調整もされてないビジョンプロを被ったんですよ。でも、そこそこ見えましたよ。短時間だったから。あれ多分長くなると視力のズレみたいなのがあって、すごく疲れると思うんですけど、短時間で、まあ10分ぐらいだったら大丈夫なのかなというふうに思いましたけどね。
三浦さん、アップル川崎で調整してもらったじゃないですか。その調整した数値を医療カルテのように落とし込んでおけば、行った先で、そう、マイナーカード持っていけばどこでも、
なんということでしょう。
データを引き出して調整してもらえる可能性があるという。 どうですか、どうですか。
なるほど、はい、いいですね。
ね、はい。というわけで、まあ、無理やり引き付けたマイナーカードの記事へ行くんですけど、スミレさんがアスキー JP で書かれた記事です。マイナーカード対面確認アプリ、初日ダウンロード1万件超え、リサイクルショップなどで導入という記事でして。前の週も、スミレさんがマイナーカードのこの対面確認アプリの記事書かれてたんですよね。
はい、そうですね。
ね、で、その記事の成果、日本国中で、俺もくれ、もうアプリくれっていう声が殺到して、
さすが。
ダウンロードしてね、入れた結果がこれですよ。1万ダウンロード、
う
ん。
そうだといいですね。
河野太郎デジタル大臣もびっくりですよ。
うん、
まあアプリは iOS 版、Android 版あるんですけど、なんででもリサイクルショップでそんなに人気なんでしょうね。
リサイクルショップで人気というわけではなくて、うん、導入事例の一つとしてリサイクルショップがあるという話ではあるんですけど。
それだけ、それだけだ、はい。じゃあ別に一点でもリサイクルショップがあったらもうそういう導入実績。
何件だとかそういうとこ、うん、ちょっと詳しいところまでは会見では話してなかったんですけど、まあ、早くも実際に使っているところがあって、まあ1万ダウンロード。興味本位でダウンロードした方なんかもいらっしゃるでしょうから、うん、実際に1万ダウンロード分全てが使われているとは限らないですけど、もうそれなりに興味を持つ人が多いアプリだったっていうことは確かですね。
うん。
さっきはね、まあビジョンプロのデータを落とし込んだなんて言いましたけど、医療よりちょっとこう横へずれたような個人情報に近い何かっていうのをどんどんこのマイナンバーカードに入れていこうみたいな動きを感じるんですけど、どうですかね、うん、そういうのどんどんなっていきますかね。
民間のいろんなサービスとマイナポータルっていうまあサイトをつなげるような形には持ってってるので、最終的にそういう形になるのかなと。ただ、マイナンバーカード自体にそういう情報が格納されたり、マイナポータルのサービス自体にそういう情報が格納されるわけではなくて、あくまで連携するためのハブとして、マイナカードとかマイナポータルを使うっていう仕組みになってる。
この8月終わり、まあ秋にかけて、いきなり文具の2つ面白いのが出てきたんで、1つは、ジャポニカ学習帳ポーチ。ジャポニカ学習帳の緑のデザインで中に植物とか虫の写真があってね、自由帳とか書いてある表紙を思い出してほしいんですけど、あのデザインのポーチです。周りチャクで開くという。一応宝島社のブランドムックになってるから、本屋さんでしか売ってないんだけど、これ。このクリアポケットに推しの写真を入れて持ち歩くのもいかがですかっていうものなんですよ。
なるほど。
これなんか欲しくなってしまって、3軒店回ってんけどどこもないねん、これ。
あら。
ないなぁ。でも発売日過ぎてんのにな、どこ置いてんやろうと思って買えないんでいるんですけど。
ジャポニカ学習帳好きだったんですか？
いや、そんなに好きじゃないけど。まあまあ、ジャポニカ学習帳って昔と今だいぶ変わったん知ってます？
なんか、表紙にする写真とかがだいぶ選択基準が変わったっていう。
で、昔普通に虫とかいっぱいあったのに、その気持ち悪いという意見がすごくあって、
はいはい。
もう無難な花とかしかないんですよ、今。
あら、そうなんだ。うん、
まあ、そういうことですよ。それで言ったら、オライリーの本買われへんやろと思うけど。
いや、まあ、そう違いますから。
オライリーの表紙見てや、あれ。ねえ、動物もあるけど、たまにちょっとエグい動物の生き物のペンが
あ
るよ
ね。ね、うん。
収録してる9月1日の未明の時点で、アマゾンとヨドバシドットコム見てるんですけど、うん、まあ、どっちもネットでは在庫ある感じですね。
そう、ネットではあるんだけど、実物を見たいんですよ、さ
っき。ああ、確認したいと。
そう、見られんねん、でもこれ。
うん、そう、ヨドバシもこれ在庫のある店舗ゼロってなってるんで。
そうでしょ？
もしかしてこれネット書店にしか出してないとか、そういうオチじゃないんですかね。ネットだけこれだけ在庫があるっていうのもなんか、
で、もう一つ同じ時期に今度キングジムのファイルでまたガジェットポーチのが出てきて、これネットラブさんの記事で、キングジム、キングファイルのそっくりガジェットポーチが付録に収納ポケットやゴムバンドで整理しやすそうという。見たことあると思いますよ。キングジムさんの二つ穴とか四つ穴のバインダーですよね。
背拍子に四角い図形がついてる。
うん、ついてると。で、キングジムって書いてあるんだけど。はい。うん、これ見ても、ステッチかかってるか分かんないですけど、これポーチなんですよ。ファイルじゃなくてね。これもでも3,280円で、宝島ですね。はい。
こっちは現物は見れたんですか？
これもまだ見たことないね。これも同じぐらいから発売始まってるんですよ。
はいはいはい。
この文具の何かガジェットこう、するの流行ってるのかな？
ね、
こんなファイル使えます？仕事で。あんまり使わない？
あんまり。
使わないです。昔使ってましたよ。
うん。
本当にいっぱいね、うん、紙の資料を、うん、キングチムさん確かに入れさせていただいて、背拍子にいろいろ書いてね。もう今、うちはもう、ほぼ紙 ないので、電子化されてしまって、使わなくなっちゃったですね。
ジャポニカ学習帳のやつを見てみたんですけど、紀ノ国屋の梅田本店に在庫ありになってます。
はい、遠い。まあ、
遠いか。
遠いか。まあまあ、いかんことないけど。X のポスト最近あったんでちょっと拾っていくんですけど、シャープワンボタンの声で、ゲン11さんから吹いた MacBook Pro レティナ13インチアーリー2015。Apple の下取り査定ですよね。で、そのメッセージが、ご確認ありがとうございました。お客様の下取り額は3000円です。以下の方法で使えます。うん、それに対して吹いたとかで書いてらっしゃるんですね。3000円は辛いね。まあ、10年近く使ってるとはいえ、もうちょっとあってもと。
それもそうなんですけど、お客様の下取り額はっていう部分だけで切り抜いてしまうと、あなたの人間とその金額が3000円ですみたいな。
最悪
読めてしまって。あーみたいな。
でも大体3000円ですよね。うちもアップルウォッチの4を査定去年出したら、やっぱり3000円って言われましたね。め
ん
どくさかったら何でも3000円って出しとこうっていうスタイル。そんなわけじゃないね。
そんなことないかな。なんか一定より古かったらみんな3000円とか、なんかそういう決まりが
かもしれない
ね。
で、分かったんですけど、アップルウォッチって結構中古多いんですね。
あ、そうですね、
うん。多分、新しいモデル出たらすぐ買って、前のすぐ売っちゃういう人がある程度いるみたい。
お
うん。っていうの。だからもう傷もなければバッテリーもほぼ新しくって、みたいな状態でね。出してる中古はよくありますね。どっかになんか毎年買う人いたな、そういえば。あの人は今どうしてるのかな、
ね、
オレンジのカバンに入ってくるのに買ってたはずやけど、どうしたのかな、あれは。
オレンジの箱、箱。
箱。あれ、この間、電車の中で、アップルウォッチエルメス、アップルウォッチエルメスって書いたオレンジの紙袋を持ってる人いたんですよ。
おぉ。
だから、ああいうの入れてくれるんやな。で、ふと思ったら、アップルストアで入れてるんかな、それとも、エルメスで入れてるのかな。
エルメスで買わないと、オレンジの紙袋には入れてもらえない。
ならない。じゃあ、エルメスで買ってるんやね、あれは。きっと。だって、エルメスで MacBook Pro とか売ってないもんね。
売ってないですね。
買ったらウォッチやもんね。
いや、電車の中でエルメスっていうのがなんかちょっと昔流行ったものを思い出してしまいましたね。
何やろうな、分かれへんの。
そうでござるな。
もう何年前あれ。あれワンボタンがやる前やったんやな。だから2005年とか6年、そんなもんでしょ。
なんかそのぐらいですよね。
あれね、ハルさんはなんか分からないで言いますか、今の。
分かんないです、
うん、電車男っていう小説と映画があったでしょ。
思い出しました、思い出しました。
あれがね。
エルメスで物を買うと、
はい、
基本、そのエルメスのオレンジの袋の上にさらに黒い袋を入れてくれたりしますね。
なんで？
やっぱり、あんまりエルメスを持って歩いてるっていうのをこう見せるのあんまり良くないですよね、やっぱり。
まあね、ひったくりとかに狙われるやつ、
ね。
ひ
ったくりとか、まあまあ、そうそうそうね。それなりの値段のものを売ってたりするので、はい、なのでその上から黒い紙袋に入れてくれたり、はい、だから山村さんが電子で見たっていう人はもしかしたらあえてこの袋を外して、
あのね、雨よけのビニールかかってた、
うん、もうじゃあいらないですって言ったんでしょうね、
かもしれないね、うん、エルメスさんね、
わかんないですよ、はい、エルメスの袋によく似た、うん、あの別のブランドだった可能性もありますから、
ね、あ、まあまあそう
です、ね、ロッチで書いてんねんから、そうなの。ヤスさんからコメントいただいてまして、必要な時大画面にしたいわけだと思うので丸めて筒に入れるディスプレイでもええやんって話にはならないと思うな、究極何でも大きくなるライトになるんじゃないかなといただいてまして、これは MacBook Fold というものがひょっとしたら開発されてるかもしれないいう話題で、私が折りたたみじゃなくて筒からこう引っ張り出すやつでもええんじゃんって言ってた件ですね。大きい画面他に方法がないか、でも気をもみながら発表の場を待つしかないんですけど、言ってももうでもほら10日ないから、商品はガチで箱に入ってもうプレスリリースのものも全部用意されてね、ハンズオンのがもう今準備されてるんでしょ。まあそれを過ぎるとまただいたい発売が1週間2週間後、 iPhone は予約期間があって、
そうですね、だいたい1週間後ぐらいですよね。
で、ハルさんがだいたい金曜の夕方の4時に間に合わへんかって予約逃したんですけどっていう話題をすんねん。今までほんまハルさんが予約逃した話めっちゃ多いよね。
めっちゃっていうわけじゃないですけども何回かありますね。
何回か。まで、いつもなんかこういう、今回逃したんですよ。だからあれを買いますって。結局高いの買うんやなって。
いやいや、そんなことではないと思いますけど。
ほんまに。
今噂で年末までに MacBook Pro 系のまた新モデルが出るだろうという、う
ん、M4 ですね、
M4 でねって言われてますけど、うん、ここは聞いてなんか M1、M2 まではすごい性能アップの感じだったけど2から3がもう一つ感が漂ってて、うん、漂ってるっていうのはエビデンスになるデータを私はここで言えないからなんだけど、だからその流れでいくと M4 もそんなに劇的にうわすげえみたいなことにはならないかもよという見方もあったりするんかなっていう、ごめんなさい憶測だけで言ってます、うん、まあそれよりも値段ですわね、
まあそうですよね、
ちょっとだけ円高になったんでそれがまあ反映されるのかされないのか気になって、
う
ん、
ちょっとだけよってやつですね、
うん、ごめんなさい、エクソポストいただいてて8月27日アップルウォッチ、山村さんの発音だとアプローチにしか聞こえない件、ずっとフランスなまりなのかと思ってたけど調べたらアプローチですらなかったといただいてまして、そうなんですよ、腕時計はモントルっていうんですよね、アップルモントルかなんかいう言い方したとしても全然違うから、まあそれはそうなんですけど、そうですか、もうずっとアプローチにしか聞こえないですね、でいいです、うん、これでそうします
アプローチ
あかんやろって感じですけど、自分でも編集してて思いますもん、もう何回もアプローチって言ってるよなと思って、もういいやと思ってなんか自動で変換できる時間で来るまで待つ、まあ、しゃあないと思ってました、ね、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす、アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月7日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。